コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において、ラジオを聴きの皆様こんばんは。これまで2回にわたりコーラン第7章アル・アーラーフ章公壁についてお話ししてきました。今夜も引き続きこの章を見ていくことにいたしましょう。
アル・アーラーフ章は一連の問題を取り上げた後で、ヌーフ、フード、サーレハ、ルート、ショアイブ、ムーサーなど神の預言者たちのたどった運命について触れ、昔の民の教訓に満ちた歴史を示そうとしています。まず預言者ヌーフの運命で始まり、ヌーフと彼の反抗的な民との会話が出てきます。またいくつかの説ではヌーフが自らの民のもとに使わされた時、彼らに伝えられたのは唯一神信仰という真実に注目することと偶像崇拝を否定することでした。ヌーフは眠っていた両親を目覚めさせ、彼らに偶像崇拝をやめさせようと努めました。
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم。
我々はヌーフを自分の民のもとに使わした。ヌーフは彼らに言った。私の民を唯一の神のみを崇拝しなさい。彼の他にあなた方にとって崇拝の対象はいない。もしそうしなければ私はあなた方に降りかかる大いなる日の懲罰を恐れる。
唯一神の信仰はヌーフだけでなく神のすべての預言者が呼びかけていた事柄です。
あるアーラーフ章の重要な物語の一つは、ムーサーがフィルアウンの利己的な統治と戦った物語です。とはいえコーランはこの章だけでなく別の章でも様々な箇所でこの教訓に満ちた出来事に触れています。あるアーラーフ章の第103節には次のようにあります。
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين。
それから彼ら以前の預言者たちの後に自らの印とともにフィルアウンとその民の長老たちのもとにムーサーを使わした。だが彼らはその印を受け入れず彼に圧政を行った。見るがよい、堕落した人々の結末がどのようなものであったかを。
この説は利己的な力に対抗することが社会に公正を広めるための神の預言者たちの第一の計画だったことを示しています。ムーサーは預言者に任命された後、まずフィルアウンとその側近たちのもとに行きました。ムーサーは自分が預言者であることを証明するために様々な印や奇跡を携えていましたが、フィルアウンたちはムーサーの言葉を受け入れず、利己的で非論理的な態度によって彼に圧政を加えました。第104節には次のようにあります。ムーサーは言った。フィルアウンよ、私は世界の主の使徒である。これは実際ムーサーのフィルアウンに対する最初の対応であり、真理と偽り、正義と悪の対決の場面でした。このムーサーの言葉は唯一の神のみが世界の主であることを指しており、フィルアウンと彼の統治に対する宣戦布告でした。ムーサーは続く第105節で自分の要求を提示します。そこでイスラエルの民を私と一緒に行かせてくれ。
ムーサーの目的の一つは、イスラエルの民をフィルアウンの圧政から救い出し、エジプトの土地を離れさせることにありました。しかしそれにはフィルアウンと話し合う必要がありました。なぜなら社会の逸脱と腐敗と戦うためには、まずその社会の為政者、政治、経済、文化の鍵を握る人々から変えていかなければならないからです。そうすれば他の人たちを改革する道が開けるでしょう。イスラエルの民は当時、卑しい奴隷としてエジプトの人々に囚われ、耐え難い辛い作業に利用されていました。ムーサーは自分が確かに神の預言者であることを証明するために、二つの大きな奇跡を示しました。第107節には次のようにあります。
突然自分の杖を投げた。するとそれは明らかな竜になった。杖が竜に変わるのは明らかに大きな奇跡であり、一神論者によればそれは超自然的な力によってのみ可能なことです。続く第108節ではムーサーのもう一つの奇跡について述べられています。ムーサーが服の中に隠していた手を示した。するとそれは見る者のために突然白くなった。
これらの奇跡を目にした後のことについて、続く第109節を見てみましょう。フィルアウンの側近たちは言った。明らかにこれは賢い魔術師だ。彼らはムーサーに対抗する方法について互いに意見を交わし合い、フィルアウンにこう言いました。ムーサーとその兄弟のハールーンについては、急いではならない。それに関する決定は後回しにした方がよい。だが役人たちをすべての町に送り、賢くて優れた魔術師たちを集めなさい。フィルアウンの目的は魔術師たちの魔術によってムーサーの奇跡を退け、人々の前でムーサーに恥をかかせ、それから彼を殺害し、ムーサーとその兄弟ハールーンの物語が永遠に人々の記憶から消し去られるようにすることにありました。そのためフィルアウンはすべての人をこの対決の見物に招きました。それはフィルアウンが自分の勝利を確信していたことを示しています。
こうして約束の日が訪れました。魔術師たちは準備を整えていました。彼らは特別な物質を入れた杖と縄を用意していました。これらの杖と縄は太陽の光を浴び、熱を帯びると動き出すものでした。不思議な場面が広がっていました。ムーサーはたった一人で大勢の観客が見守る中、魔術師たちと対峙していました。魔術師たちは高慢な態度でムーサーに言いました。あなたから始めるか、それとも私たちから始めようか。ムーサーは言いました。あなたたちから始めてください。魔術師たちが縄を中央に投げると、大きな魔術が行われ、人々の心に恐怖が生まれました。
その後、あちこちから歓声が上がり、フィルアウンとその側近たちの口には、満足の笑みが浮かびました。その時、神の啓示がムーサーに下りました。第117節と118節には次のようにあります。我々はムーサーに自分の杖を投げなさいと啓示した。すると突然、大きな竜が現れ、彼らの偽りの道具をたちまち飲み込んだ。その時真実が明らかになり、彼らが作ったものが帳消しにされた。この大きな奇跡の後、状況が一変します。大勢の人々は逃げ出し、中には気を失った人もいました。不安そうな面持ちで恐怖に怯えながら、その場面を見ていたフィルアウンとその側近たちは、自分たちの 暗く曖昧な未来について考えていました。この場面は彼らにとって思いもよらぬものだったのです。これはフィルアウンの権力の基盤にもたらされた最初の一撃でした。
それ以上に大きなダメージとなったのは、魔術師たちの表情が完全に変わったことです。ムーサーの奇跡を目にした後、魔術師たちは地面にひざまずき、唯一の神の偉大さの前にひれ伏しました。彼らは、私たちは世界の主に信仰を寄せました、ムーサーとハールーンの神に、と叫びました。魔術師たちのこのような態度の変化は、フィルアウンと側近たちにとって全く予想していなかったことでした。魔術師たちはフィルアウンからムーサーを打ち負かすことを期待されていた人々だったのです。しかし彼の期待に反し、魔術師たちは敬虔な人間の仲間になってしまいました。魔術師たちはムーサーの行いが魔術を超えたものであり、人類を超えた力に由来していることを悟りました。そのため彼らはフィルアウンの脅迫にもかかわらず、自分の未来を恐れずに堂々と自分の信仰を表明したのです。
神はその後、フィルアウンたちがナイルの流れに沈んだ出来事に触れ、圧政的で利己的な統治体制はどれほど力を持っていても最後には滅びるということを示しています。第142節をお聞きください。
ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
また我々はムーサーに三十夜を約束し、その後でそれに十夜を加えた。こうして主の約束は四十夜となり、ムーサーは兄弟のハールーンに言った。私の民の中で私の後継者となってください。彼らを改革し、堕落した人たちのやり方に従ってはならない。
ここから先のいくつかの説は、ムーサーと神との語らいと、それに関する事柄が述べられています。第148節から後には、イスラエルの民が子牛を崇拝していたことについて、次のようにあります。ムーサーの民は、彼の去った後、自分の装飾品で子牛を作った。それは、牛の鳴き声が出る、魂のない品だった。彼らはそれが彼らと言葉を交わすことも、彼らを正しい道に導くこともないのを知らないのか。彼らはそれを神に選び、圧政者となった。
イスラエルの民は長年にわたってエジプトの人々が子牛を崇拝するのを目にしていました。一方、ナイル川を渡る際、川の向こう側に暮らす民の偶像崇拝も彼らの興味を引きつけました。彼らはムーサーに対し、自分たちにも偶像に似た神を据えてほしいと頼みました。ムーサーはそのような要求をした彼らを激しく非難しました。しかし、ムーサーが神との語らいに出かけ、40日も留守をしていた間に、サーメリーという人物が陰謀を企てました。サーメリーはイスラエルの民の信仰の弱さを悪用し、女性の装飾品を集めて金の子牛の像を作り、人々にそれを崇拝するよう言いました。サーメリーはその像に細工をして牛の声が出るようにし言いました。これはあなた方の神であり、ムーサーの神である。イスラエルの民もサーメリーの言葉を受け入れ、それを自分の崇拝の対象としました。コーランはそこでこのように語っています。この動物が彼らと語ることはなく、人々を導く力もないことを 彼らは見なかったのか。